アキラレディオ与論島へバーチサバリオッキーの皆さん、どうも川端アキラでございます。さあ今回アキラレディオでございますが、はい、映画のすすめでございます。さあ、まあ、あらゆるねエンタメ大好き私川端アキラでございますが、ひょんなことからですね見ました。まあ、ちょっとことのね、経緯を話しますと、はい、俳優の菅田将暉さんいらっしゃいますよね。で NHK でちょっとね気になって、年明けの特集というかなんかまあ録画してたんですよね。はい、まあ、そういったところでこうまあちょくちょく、まあ、映画だったりドラマだったりね、まあ歌もそうですけども、まあ菅田将暉さんよく見るな、面白いな、すごいななんていうふうにね思ってまして、そしたらその人にとってのねそのレボリューション、革命的な瞬間があるというね、そんな話の流れだったので見たんですよ。はい、見た方もいらっしゃると思うんですけども、ああこうや、はい、ああこうや見ました。はい、私のですね映画のすすめはですね、基本ネタバレはありません。はい、まあ自分がねそうやって調べて後でこう見るんだったらいいんですけどね、もう何点だったとかね、まあどう思ったかっていうのは別に話してもいいんでしょうけど、せっかくならまあ見た方はああそうだった、ああそういうねなんとなく分かります、そういう気持ちとかねあると思うんですけども、見てない方にはねまあ時間があったらねぜひ見てほしいっていう、はい、見ない方がいいんじゃないかなっていうのはね、わざわざラジオで喋りませんので、まあ喋ってもいいかもしれない、いろいろねやるのはいいんですけど、まあちょっとあっちゃこっちゃ行きましたけども、まあとにかくその俳優の菅田将暉さんのねまあ興味というかところから、ああこうや見ましたけども、まあ年明け結構ね自分の中で重たい映画が続いてます。なんかほんとこうボディーブローくらったようなね、もうほんとこう重たいストレートで、いやカウンターでノックダウンっていうね、まあほぼ今例えがねボクシングになってますけども、ズバリまあ予告を見ればね別にあれなんですけども、ボクシング映画です。はい、なんかボクシング映画ね毎回そんなね見てるわけでもないですけど、格闘技の映画というか、まあ、やっぱりちょっと明日のジョーの影響なんでしょうね。やっぱりなんかこう身も心もこうちょっとね引き締まりたい時、そんな時ボクシング映画ねおすすめですよ。まあ、ああこうやもですね、だからボクシング ね、こうウェイトっていうかこの減量との戦いでもありますのでね、まあ、練習風景とかひたすら走る、汗を流す、まあそういったところでもですねストイックになれるね。このネタバレをしたくないためにこういろんなことをまあ言いますけども、はい、まあおすすめですよね。やっぱこう、まあ、その殴り合いとかね、そういったことがいいとかそういうのではなくてですね、まあとにかくその試合に向かってこう主人公たちがですねこうストイックにやっていく場面だけでも本当に感動的でございます。はい、主役は菅田将暉さん、そしてヤン・イクチュンさん、はい、が出られてまして、いや本当にこの両主役のですねシンジとね、新宿シンジとバリカンケンジ、ここはもう本当ですねキャスティングも含めて、ね、すごく面白かったです。はい、もうゆうすけさん、たまりやさんだったりでんでんさんだったりもろもろおかさんだったりね、もろもろおかさん、でんでんさん、もうそんなもうね、お笑いスター誕生ですよね、懐かしいでしょ。はい、もうもちろん若手の俳優さんもね出てますよ、山田裕貴さんとかね、でもそういったところも含めてですね5時間、前編後編もありますけども、U-NEXT ではですね完全版と題してドラマ仕立てで、まあ、大体1時間ぐらいの6話ですかね。まあでもあっという間に本当に見ましたね。はい、まあ打足ですけども、自分もさっき言ったように明日のジョーがね大好きでね、おじさん、成功おじさんがですね真っ赤なグローブをね買ってくれまして、ボクシンググローブですね。それでですねなんかね子供ながらにですね、ね、島でですよ、夜んでですよ、こうシュッシュシュッシュねシャドーボクシングしてましたね。はい、ちょっとね近所ではね多分変わった子だと思って、そんなことないのかねまあでもちょっとね真っ赤なグローブ持ってました。もうないですけど、まあちょっと火事で焼けちゃったんでね、まあまあその話は置いといて、それでですねこのボクシング映画なんですけど、ボクシングを舞台としたやっぱりこう青春映画でございまして、びっくりしたのはやっぱり原作が寺山修司さんね、明日のジョーとつながりましたね。詩人で劇作家で、はい、まあ、この話ああこうやっていうのがですねやっぱりね、寺山修司さんが書いた長編小説で、だからそういったところでは60年代後半70年代のそのまあもちろん私は原作はちょっと読んでないんですけども、 とにかくですね、こう主人公たちの生い立ちとか設定も含めてで、やっぱりこう昭和の匂いがすごいするね。昭和の匂いがするんだけど、これがやっぱりその監督のですね、岸監督、岸監督がですね2020年の東京オリンピック、はい、を終えたばかりのそういう設定もしてるので、なんか昭和の懐かしい感じを出そうというんじゃなくて、やっぱりね、現代を描いてるっていうので、やっぱこう生きるためにはっていうのね、生きるためには命を燃やさなければならない、ならないというか、自分が夢中になれるものをね見つけなきゃっていうのは、まあそれが青春だと思うんですけども、ね、この主人公の真治、ね、バリカン源氏、まあ源氏に、ね、彼らはボクシングを見つけたと、いうことでございます。でボクシングに夢中になり、2人は、まあ、2人のね、素晴らしい友情もそうですけども、他に家庭環境だったり、まあ恋愛も描かれております。まあ、私ちょっと気になったのは5時間の中にかなりラブシーンがね多い、まあ濡れ場って言ったらちょっとすみません、まあ間違ってないですけど、ちょっとね、ちょっといやらしく聞こえるかもしれませんが、まあだから一人で見ることをお勧めしますね。まあ一人か、はい、気のね合う、気の合う仲間じゃないな、はい、すみません、ちょっと説明がね、まあ恋人同士とかね、何をあたふたしてるんですかね。いや昔ね、またこれこそね蛇足ですけどもね、まあ蛇年だから蛇足ばっかりっていうわけでもないんですけど、なんかねこう本当蛇足ですけど、大学の頃ねビデオ屋でなんかこうこれが自分のおすすめの映画だっていう、こう見てないやつをですよ、見てない映画をおすすめのやつだっつって3本ぐらいねこう用意っていうかね、それぞれが選んで、大学時代に知り合った友達3人ぐらいね、3人ぐらいか3人で、ね、見たことがあって、ずいぶんね、かたやね私が選んだのなんかね内容がものすごく、ちょっと今タイトル出てきましたけど、内容がすごい重たいやつね、もう一つはもうすごい淡々とした映画ね、その時ねジャッキー・チェーンとかねブルース・リーとかね、単純にこうそういうやつを見ればよかったんですけどね、はい、もう一個はね誰が選んだとは口が裂けても言いませんけどね、ちょっとアイドルムービーみたいなはい、そんなことがありまして、この映画もねやっぱこう時と場合と見る人をね、そういったのをちょっと選ばなきゃいけないなっていうふうに 思ったりもしましたけども、あ、失礼しました。はい、といったわけでございまして、あー荒野長いですけども、あっという間でしたね。はい、もう、結構本当に、まあ言いましたけど、重たいものがドカーンと、はい、来ました。そしてね、ここまで喋って全然あれでしょ、あのおすすめしてるけど本当にね、内容が何もね、あの伝わってきませんよね。あのそれでいいんですそれでいいんですっていうのもおかしいですけども、はい、まあ、曲とかもそうですけどね、映画とかね、うん、まあ本も含めてこうね、あの解説をされてるのはもうスタンド FM でも YouTube でもノートでもたくさんありますので、はい、こうわざわざこの長い時間を5時間、まあ短い映画だと2時間ぐらいですけどね、まあそれをその時間がないという方はぜひそういう解説を参考になさっていただければというふうに思います。はい、ちょっと取り留めのない、話でしたけども、私の中ではね、やっぱちょっとこう寺山修司さんが原作だったのが、うん、驚きとやっぱり、まあ、素晴らしいですね。そしてまた明日のジョーの話になっちゃうんですけども、寺山修司さん自体がですね、明日のジョーのこのジョーじゃなくてね、矢吹ジョーじゃなくて力石徹が大好きでね、でそのまあ、これは有名な話だから分かると思うんですけど、その力石徹がですね死んじゃった時に、まあ、少年マガジンですよね、葬式を出したっていうのは、これはまあ有名な話ですけども、はい、これを書いたちょっと前後は分かりませんけども、まあ、これは勝手な想像ですが、私は寺山修司さんかなりこのボクシングっていう題材もそうなんですけども、歴史通るこの明日のジョーをちょっとこうオマージュというか参考にしてる部分がすごくあるんじゃないかなというふうに思いましたね。はい、だからそこら辺はこうシンジのその不良性というところも、まあ力石もそうですけども、こうシンジにつながるところもねありますし、そのケンジのねこのナイーブさだったりとか、なんかそういったところもですね、うん、設定も素晴らしい。でその菅田将暉さんの、まあ私は演技がどうのこうのって語るのもおこがましいですけども、あんまりそういうね、そういうふうに見ておりませんのであれですけども、見たらその岸監督は一発本番だと、テストなし、これがすごいですよね。これをこの役者さんのこの想像力でこう撮るっていう、だからむちゃくちゃリアルですよね。うん、そこら辺も含めて良かったです。はい、結構取り留めもなくお話ししましたけども、 はい、最後に エンディングテーマが、はい、日本のバンドですね、主題歌がですね、ブラフマン、ブラフマンの今夜でした。最初は何も映像見た時は意識しなくて見てたんですけども、かなりねガツッとしたこうロックで、おこれ主題歌、いや全然分かんなかったんですよ、ね、エンディングテーマ流れてきた、これはちょっとイースタンユースとかなんかあの辺のね、ちょっとハードなパンクなバンドをこうね曲に使ってるのかななんていうふうに思って、サウンドが飛び込んできたら、うん、演奏はこうむちゃくちゃこうクリーンな感じから始まって、そしてすごい力強いねロックでね、そこにこう乗っかってる歌ですか、なんか敏郎さんの歌がすごい素朴で、うん、なんかこう熱いんだけどね、他の曲みたいに結構ドカンドカンというふうにいかないね、そういうちょっとこう平和なというかこうクールなところも含めて、はい、びっくりしましたね。ああ新境地というか、まあ、こういう曲もブラフマンやるんだなというふうにね、もう思いました。はい、といったわけでございまして、アキラレディオこのままね映画の感想でだけで終わったらですねはい、あまりにも普通といえば普通なので、はい、なんかね、あら5時のねサイレンが鳴ってますけど、ブラフマンの今夜ね、私も、まあ、チャレンジだと思って、はい、ちょっと弾き語りで歌おうかななんていうふうに、思います。はい、うん、なかなかこう淡々とした中にね厚さを出すっていう、しかもそんなにキーが高くないっていう、こう英語とかその発音でとかサウンドでこうパンキッシュにドカンといかないと、やっぱりそのあれですよね、敏郎さんは大好きなザ・ブーム、はい、のちょっと宮沢さんを彷彿させるところがあるなと、ソウルフライユニオンとかのカバーする満月の夕べとか、そういった日本語を歌うときに若干こうちょっと宮沢さんを感じる、まあこれは共感していただくか、それはまあ別として、はい、そういうふうにも思いました。はい、随分ねこの BGM とあと5時のね放送が、まあ、これ収録しておりますから、重なっておりますけども、はい、じゃあ今回はね映画のすすめ、ああ荒野でした。それではアキラレディを最後にブラフマンの今夜を聞きながら、お別れしたいと思います。はい、 それではアキラレディオでした。また会いましょう。バイバイ。眠って